今朝皆さんと続けて学んでいきたい御言葉、それはテモテへの手紙第1、3章です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。テモテへの手紙第1、3章です。私たちは今霊的リーダーのあるべき姿、特に教会を監督する者が満たしていなければならない15個の資格について時間をかけて学んでいます。そしてその続きを今日も共に考えていきたいと思います。でもその前に、皆さんここまで聞いてきてどうでしょう。聖書がどんな人物を教会の監督として求めているのか、また教会にはそういった御言葉の基準を満たした霊的リーダーがどれほど欠かせないものなのか、以前よりもはっきりと見えてきたでしょうか。今一度思い返してみてください。これまでに私たちは15個監督の資格があるうちの約半分、7つのものを学んできました。まず一つ目の資格として挙げられていたのは避難されるところのないことでした。避難されるところのないものである必要があったわけです。監督はその歩みのうちに周りの人から責められ続けるような、そんな明らかな罪や問題が見出されない人物であることが求められていました。二つ目の資格として挙げられていたのは一人の妻の夫であることでした。監督はキリストが愛を示されたように心から自分の妻を愛し性的な清さを保つ人物であることが求められていました。三つ目の資格として挙げられていたのは自分を制することでした。監督は自分の欲求や感情、周りの状況といったものに振り回されるのではなく、慎重な人物であることが求められていました。四つ目の資格として挙げられていたのは慎み深いことでした。監督は置かれた状況にあって主に喜ばれることが何なのかを考え、御言葉から冷静な判断を下せる人物であることが求められていました。五つ目の資格として挙げられていたのは品位があることでした。監督はその生き方が御言葉によってきちんと整えられた人々から信頼や称賛を受けるような人物であることが求められていました。6つ目の資格として挙げられていたのは、これが先週見たことになるわけですけれども、よくもてなすことでした。監督は親しい人にだけでなく例外なく全ての人に対して普段愛や憐れみを示す関係にはない、そんな見知らぬ人に対しても犠牲を払ってその人の必要を満たそうとする人物であることが求められていました。そして7つ目の資格として挙げられていたのは教える能力があることでした。監督は御言葉の真理を分かりやすく人に伝え、その真理を持って羊を導いたり敵から守ったりすることのできる教える賜物を持った人物であることが求められていたわけです。こうして御言葉は神の教会を導いていくリーダーに対して明白な基準を設けていました。監督は群れ全体の模範となるべき存在だからこそ大きな責任を負っていました。だからこそ、そのような大きな責任を持っているからこそ、監督たちは何よりもまず全ての面において主の前を正しく歩んでいるのか、忠実に歩んでいるのかをこの基準と照らし合わせながら吟味する必要があったわけです。かつてあのスポルジョン氏も自身の著書牧会入門の中でこんな言葉を記していました。福音を伝えようとする者が霊的に正しくない状態にあることは、その人自身にとってもまたその人の働きにとっても最大の災いである。しかし兄弟たちを、なんと容易にそのような災いがもたらされることであろう。私たちはそれを注意深く防がなければならない。 ある日私はバースからエジンバラまで急行列車で旅をしたことがある。突然列車が急停車して動かなくなった。その原因は蒸気機関の一つについているほんの小さなネジが一つ折れたためであった。そして再び出発した時、列車は二つのピストンではなく一つのピストンで這うようにノロノロ進まなければならなくなった。たった一つの小さなネジがなくなったためにである。もしそのネジさえ完全であれば列車は全速力で走っていたであろう。しかしその小さなネジのために全体が狂ってしまったのである。同じように他のすべての点で申し分のない人でも、小さな欠点のために働きの全体が妨げられたり、あるいは全く役に立たなくなってしまうことがある。いい加減な見かけ倒しの説教者にならないように注意していただきたい。ですから私たちはこうして御言葉を見るときに、教会の霊的リーダー監督に対しては非常に大きな責任が課せられているということ、そのことを見てきました。でも皆さん、同時にどうでしょう。もう何度も繰り返していることになりますけれども、これらの基準というのはリーダーだけのものではなく、霊的成熟を目指す全ての人が目標とするべき、そのようなものでした。だとすれば、御言葉の教える霊的に成熟した者の姿がどのようなものなのか、また自分自身のどの部分がその姿から、その基準からかけ離れたものになっているのかということ、そのことが以前よりもはっきりと見えてきたでしょうか。皆さん、私たちは注意している必要があります。何をかって、それはこういった資格を見るときに、私たちはすぐに御言葉と自分自身を比べることよりも他の人に当てはめて考えてしまうことがあるということです。私たちには他の人のことがよく見えるわけです。それゆえに自分と照らし合わせることよりも、まず自分の周りのもの、夫や妻であったり教会の兄弟姉妹たちを思い浮かべて、あの人は御言葉の基準から外れてますって、そうやって考えて裁いてしまうことがあるわけです。皆さん、私たちに問われていること、それは他の人がどうかではなく、まず自分が主の前を忠実に歩んでいるかどうかです。でもね、皆さん少し想像してみてください。今私たちはこうやっていろんな資格を、いろんな霊的な基準を見ているわけですけれども、もし私たちがこの基準を満たそうって、そうやって熱心に祈りながら歩んでいけば、周りに立てる証ってどんなものになると思います？皆さんのその歩みというものは確実に神様の素晴らしさを証しするものになりますよね。また自分だけじゃありません。私たちがこうやって教会に集って、この同じ熱意を持って、同じ思いを持った人たちが教会に集って成長を目指していけば、霊的リーダーのもとにあって成長を目指していけば、成熟を目指していけば、どうなると思います？間違いなくそんな教会は主に喜ばれるものとしてますます変わっていくことができるわけです。ですから私たち、こうやって監督の資格を、霊的な成熟したものの基準を見ているわけですけれども、改めて思いません？神様って教会がご自身の望まれる姿へと変わっていくために、確かな計画を、確かな設計図を持っておられるって。私たちの神様は知恵あるお方なわけです。私たちが理解できるような、そのようなものでありません。知恵深いお方なわけです。その神様がこうやって私たちに御言葉を教えてくれて、与えてくれていました。だからこそ今日も私たちは続けて御言葉から霊的リーダーのあるべき姿を学んで、そして自分自身の心と照らし合わせて吟味してみましょう。そして 弱さを見つけたのであれば、変わるべき姿を、変わるべき場所を見つけたのであれば、私たちのうちに働いてくださるその神様の助けを祈り求めながら、共に成長を目指していきましょう。ではこれらのことを踏まえた上で、今日の内容を実際に学んでいきたいと思います。いつものようにまず御言葉を読みしますので、1節から7節のところを見てください。1節から7節です。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位がありよくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。さて、監督の15個の資格として8つ目に挙げられていたもの、それは酒飲みでないことでした。3節の一番初めにそう書いてました。酒飲みでなくて、教会を監督する者はお酒に関しても人から非難されるところのない人物であることが求められていたわけです。では酒飲みでない人物というのは一体どのような存在を指しているのでしょうか。この酒飲みと訳されている言葉ですけれども、これはもともと2つのギリシャ語、何々と一緒に、何々と並んでという言葉、パラとブドウ酒という言葉、老いの巣が結びついてできています。何々と一緒に、何々と並んでという言葉とブドウ酒という言葉の2つが組み合わされてできているわけです。そしてこれらの2つのものを組み合わせて、ブドウ酒とずっと一緒にいる人、ブドウ酒とずっと一緒にいる人、要するにお酒に溺れそれに支配されている人のことを言い表しているわけです。お酒に支配されている人のことです。酒飲みというのは、生活の中にお酒がなくてはならないような、周りの人がその人の歩みを見た時に、あの人はいつもお酒と一緒にいますねって、そういう評価を下されるような、そんなお酒といつも共にいるような人物を指していました。ですからパウロはここでテモテに訴えたわけです。テモテって、教会の監督を選ぶ際には、その人物とお酒との間にどんな関係があるかをよく注意してみなさいって。そしてもしその歩みがお酒に支配されているのであれば、その人はリーダーの働きにふさわしいものではありませんって。で、ここで皆さん興味深いことがあります。何かって、皆さん覚えてます？以前私たちは監督の資格の一つとして、自分を制するということを見ました。自分を制するって、そしてその時にパウロは、監督が全ての面において自分自身を慎重に制することができるものでなくてはならないと教えていたわけです。霊的リーダーは全ての面において、いろんな欲求であったり感情であったり、そういったものに振り回されたりするのではなく、支配されたりするものではあってはならないんだって。で、そういうことに関しては皆さん、もうパウロはすでに触れてたわけです。すべてのものに対して自分を制しなさいって。でもパウロは改めてここでお酒について強調したわけです。お酒に支配されてはいけませんって。ちょっと考えてみてください。どうしてだと思います？皆さん、なぜ監督にとって自分を制することが大切なんですよと、もうすでに教えていたパウロが 特にお酒を取り上げて、お酒に支配されないこと、そのことを監督の資格として付け加えていたんでしょう。どうしてでしょう。それはこのお酒というものが、このブドウ酒というものが、この当時の人々の生活に最もよく浸透していた身近な飲み物であり、またそれゆえに大きな問題を伴うものでもあったからです。ブドウ酒というものはこの当時にとって非常に一般的な飲み物でした。でもちろんお酒にも良い点がありました。ウィリアム・バークレー氏は古代社会におけるブドウ酒の扱いについてこのような表現をこのように表現してくれています。古代世界ではブドウ酒は絶えず用いられていた。水の供給がうまくいかない場合、また水を得ることが危険でさえある場合には、当然ブドウ酒が飲料水の代わりに用いられたって。で、皆さんもこれ想像できることだと思いますけれども、パウロの時代には私たちが今持っているようなそんな浄水装置なんてものはありませんでした。ですから水というものはいろいろなものに汚染されて汚く、そのまま飲もうとすれば健康に害を及ぼしてしまうような、そんな危険なものだったわけです。だからこそこの当時の人たちは水に対して、水に少量のワインを混ぜ合わせて、そしてそれを持って消毒してから水を飲んだりしていました。これがこの当時の人々の間で一般的に行われていたことだったわけです。でも同時にお酒には悪い面もありました。特にクリスチャンたちがお酒に溺れることによって、クリスチャンたちがお酒に酔っ払うことによって、教会の中に数々の問題がもたらされたりしていたわけです。例えば覚えてます？コリントの教会はまさにその代表例でもありました。第一コリントの11章の20節から21節のところに、第一コリントの11章の20節から21節のところにこんなふうに記されています。しかしそういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。主の体と流された血を覚える、そんな主の晩餐の場にあって、ある人たちは酒に酔ってたわけです。ある人たちは他の兄弟たちのことなんて顧みずに、自分たちさえ良ければいいと言って酒に酔っ払っていました。だからこそパウロはそのことを当然良しとはしなかったわけです。また皆さん、御言葉というのはお酒に酔うことが紛れもない罪なんだということ、そのことだけでなく、お酒が持っている危険性についても繰り返し繰り返し教えていました。私たちが御言葉を見るときに、お酒に対する警告というものも多々見ることができるわけです。その今その危険性について全てのものを見ることはできませんけれども、2つだけ挙げるとすれば、まず1つ目に言えるのは、お酒は人の思考力や判断力を鈍らせるものであるということが記されています。お酒は人の思考力や判断力を鈍らせるものであるということです。聖書は明白にお酒が人々の思考に影響を及ぼして、その結果正しい判断ができなくなるんだということ、そのことを教えていました。例えばホセアの4章の11節を見れば、ホセアの4の11の11には、ブドウ酒と新しいブドウ酒は資料を失わせるとありますし、箴言の20の1には、箴言の20の1のところには、ブドウ酒はあざけるもの、強い酒は騒ぐもの、これに惑わされるものは皆知恵がない、このように記されています。ですから御言葉を見たときに、ブドウ酒というもの、お酒というものは人の思考力であったり判断力を鈍らせるものなんだと いうことが繰り返し記されているわけです。で、お酒によって何が間違っているのか、何が正しいのかということ、そのことが判断できなくなれば、じゃあどんなことになるのかって、そうすれば酒に酔うだけでは済まずに他にも様々な罪を犯すようになったりするわけです。で、興味深いことがこのイザヤの5章の11節のところに書いてあるので、皆さん少しその箇所を見てください。イザヤの5章、イザヤの5章の11節から12節のところにこんなふうに書いてました。ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かしてブドウ酒を煽っている者たち、彼らの酒宴には盾ごとと十弦のこと、タンバリンと笛とブドウ酒がある。で、次です。皆さん、彼らは主の御業を見向きもせず、見てのなされたことを見もしないって、なんて書いてました？はっきりと書かれてましたよね。酒に酔う者たちがなぜ問題なのかって、それは彼らが何よりも主を見ようとしなくなるからです。お酒がもたらす大きな問題、それはお酒に酔っ払った人たちが神様を忘れてしまうということ、そこに問題があるわけです。私たちが神様のことを忘れてしまえば、当然神様を喜ばせるようなことはできませんし、神様に従っていくこともできません。私たちは自分の思うままにそうやって行動し、そして罪に陥ってしまうわけです。ですから正しい判断ができなくなるだけでなく、私たちが本来見上げ続けなければいけないそのような神様を忘れさせてしまう。だからこそお酒は危険なものなんだということを御言葉は教えていました。またもう一つ危険性を挙げるとすれば、お酒というものは人を虜にさせるものであるということです。お酒は人を虜にさせるものであるということも御言葉は語っています。人を虜にさせるわけです。箴言の23の29から35のところに、ちょっと長いですけれども、箴言の23の29から35のところにこんなふうに記されています。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、故なく傷を受ける者は誰か、しばしった目をしている者は誰か、ぶどう酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。ブドウ酒が赤く杯の中で輝き滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。あとではこれが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれごとをしゃべり、海の真ん中で寝ている人のように、捕虫のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが痛くなかった、私は叩かれたが知らなかった。いつ私は冷めるだろうか、もっと飲みたいものだって。何でも最初は少量のお酒で満足していたかもしれません。それが自分の心に楽しみをもたらすものだったかもしれません。でも次第にそれで満足できなくなり、その量が増え、そしてしまいにはここで出てきているような人のように、もっと飲みたいものだとお酒に支配されてしまうこと、そういったことが危険としてあるわけです。そして問題なのは、虜になっている人ほどその事実になかなか気づけないということです。お酒の虜になっている人は自分が虜になっているということに気づくことが難しいわけです。で、そのことは御言葉だけじゃなくて、この世のお医者さんもそう言ってます。ある医者はこんな興味深い言葉を残してました。アルコールは脳ととても親しいのですが、連日の飲酒で始終アルコール漬けになっていると、脳の細胞は梅酒の中の梅の実のようにだんだん縮んでいきます。これを脳萎縮と言いますが、 CT や MRI 検査で調べてみると、脳萎縮は大脳の前頭葉に多く見られます。 前頭葉というのは物事の判断や意思決定をするなど最も高等な精神の中枢ですから、そこに脳萎縮が起きると正しい判断ができにくくなります。アルコールを多く飲む生活習慣病の人はその原因がアルコールにある事実をなかなか認めようとしません。これは前頭葉の萎縮により最適な判断ができにくくなっているためもあるでしょうって。ですから御言葉だけでなくこの世の人たちもよく分かっているわけです。お酒というものは人を虜にするものであるって。ですから私たちのうちから神様を忘れさせ、思考や判断力を鈍らせる力を持ったものの、その虜になってしまうって、その虜にいつの間にかなってしまうって。だからこそお酒というものは危険なものなんだということ、そのことは聖書が繰り返し教えていました。そんな危険なものだからこそ教会のリーダーはお酒に支配されているようなものであっては絶対にならないわけです。監督がお酒によって振り回されて冷静な判断ができなければ群れを正しく導いていくことなんて絶対にできません。またそのようなお酒に溺れているような人を皆さん模範にしたいと思います？思わないわけです。ですから監督というものは全ての面において、特にお酒に関しても自分を制することができるものであることが求められていました。でもこの資格も皆さんこれまでと同じです。御言葉は私たち一人一人も酒飲みでないこと、そのことを求めていました。パウロもエペソの5章の17節から18節のところでこう言ってます。エペソの5章の17節から18節のところに、ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさいって。酒に酔うことと御霊に満たされるということは相反するものです。救われたものっていうのはお酒に自分自身を支配させるのではなく、御霊に満たされて歩んでいきなさいということが大切な教えとして記されていました。だとすれば皆さん、そのような歩みを私たちは今しているでしょうか。私たちの歩みを見た人は皆さんのことを酒飲みの人というふうに扱うでしょうか、それともそうではないでしょうか。でもしかしたらここにおる多くの人たちが、私はこの点においては大丈夫ですと言われるかもしれません。でそれは素晴らしいことです。でも同時によく考えてみてください。皆さんにとってお酒は大丈夫なものかもしれません。では他のものはどうでしょう。皆さんの歩みを見たときに、神様以外のもので自分が虜になっているようなものはないでしょうか。これがないと困りますって、これを取り上げられたら困りますって、気づいたらそれを求めてしまっているような、自分の心を支配しているようなものはないでしょうか。皆さん、もし私たちが神様を見上げようとするときに、私たちの目を神様から遠ざけるものであるのだとすれば、そのようなものは避けるべきです。もし私たちの心を神様に向けるのではなく、いつも神様を忘れさせるように仕向けるものがあるのだとすれば、それらから離れることです。またもしかしたら自分はお酒をたまに飲みますって、でもそれに支配されていないから大丈夫ですというふうに考えておられる方もこの中にいるかもしれません。確かに聖書の中にはお酒を一切飲んではならないという、そういった教えはありません。だからある人たちは 飲むか飲まないかはその人に与えられた自由ですよというふうに考えていたりもします。もちろんいろんな考え方があるわけです。でもぜひこの機会によく自分自身のこととして考えてみてください。私たちが今日御言葉を通して見てきたように、お酒というものは非常に大きな危険を伴うものでした。私たちの思考力であったり判断力を鈍らせたり、何より神様を忘れて罪へと導く危険性を伴うものだったわけです。だからこそ、これは皆さん、お酒にだけではありません、お酒に飲みかお酒に限りませんけれども、自分を罪に陥らせるようなそんな可能性があるもの、そのような危険があると分かっているようなものは、それらから離れて自分の身を守っていくということ、そのことは知恵のある行動です。また私たちは確かにキリストにあっていろいろな自由が与えられています。私たちはいろいろなものを楽しむことができるわけです。食事を楽しむということもその一つです。でもその自由にも限度があります。どんな限度かって、パウロはこのように言ってました。ローマの14の20から21のところに、ローマの14の20から21のところに、食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、ぶどう酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。っていろんなものを楽しむことはできます。でもポイントは、もし私たちの振る舞いが他の兄弟姉妹であったり、自分の家族であったり、自分の子供であったり、そういった者たちに対して模範でとなっていないのであれば、模範ではなく信仰のつまずきになっているのであれば、それは愛ではないということです。だからこそ、もしつまずきになるようなものだとすれば、それはしないということが良いことになります。また同時に、自分のしているということ、そのことに関して自分の心の内に少しでも疑いを感じながらしているのであれば、迷いを持ちながらしているのであれば、それは罪なんだということもパウロは教えていました。さっきの続きにこうあります。ローマの14の23のところに、14の23のところに、しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですって。ですから、もし私たちが疑いを持ってやっているのであれば、やったらいい、やっていいことなのかな、悪いことなのかな、そのようにして疑いを持っているのであれば、そのようなものはしないようにって、それは信仰から出ていないのであれば、それは罪ですって、そうはっきりと教えられていました。ですから、これらのことを踏まえて、ぜひ自分自身で考えてみてください。自分自身は、自分はキリストを証しするものとしてのそんな模範を立てているでしょうか、それとも誰かのつまずきになっているでしょうか。また今自分がしているということが、ことをはっきりと、私は何も間違っていることはしていませんって、正しいことですと、他の人の前であったり、また何よりも神様の前で言えるでしょうか。これは皆さん、お酒だけではありません。それ以外のものも同じです。もし私たちがそう言えないのであれば、私たちはキリストを愛するがゆえに、私たちはその証人として生きているがゆえに、それらのものをやめることです。そして他の何にも勝る満足や喜びというものを私たちがキリストの中に持っている以上、そのキリストにある満足で心を満たして歩み続けていくことです。これが8つ目にパウロが挙げた監督の資格、酒飲みでないことでした。教会のリーダーはブドウ酒にいつも支配されている人物ではなく、自分を慎み深く制することが求められていたわけです。そしてそれは私たち一人一人にとっても同じでした。 さて監督の15個の資格として9つ目に挙げられていたもの、それは暴力を振るわないことでした。暴力を振るわないことでした。3節続きに暴力を振るわずとあります。教会を監督する者は暴力に関しても非難されるところのない人物であることが求められていたわけです。これは皆さん聞いただけで当たり前のことですよねって、そのように私たちは思います。でもよく残りの時間を使ってこの資格が何を意味しているのかということを考えてみましょう。まずこの暴力を振るうという言葉ですけれども、これにはもともと暴力を用いて人を傷つけるとか拳で人を脅すといった意味があります。暴力を用いて人を傷つけるであったり拳で人を脅すといった意味です。でこのことから暴力を振るうものというのは怒りなどを覚えたときにその怒りをすぐに実際の行為として表す人物だということ、そういうふうに言うことができます。もう一度言いますけど、暴力を振るうものっていうのは怒りなどを覚えたときにその怒りをすぐに実際の行為として表す人物だということです。どんなことがあるかって、人を叩いたりすることもそうです、物に当たることもそうですし、また時には言葉の暴力を用いて人を傷つけようとすることもそうです。この人物は自分の思い通りにならないことがあればすぐに怒り、その憤りを抑えることができないがゆえに乱暴な行動を取るわけです。で、ある仲介者は次のようにこの言葉を定義していました。この言葉は論理的な言葉よりも己の拳を振る舞うこと、振るうことを好む短気な人を描写しているって。またここで一つ皆さんに覚えていてほしい興味深いことがあります。でそれはこの暴力を振るわずと訳されている言葉ですけれども、実はこれは新約聖書の中でここともう一箇所テトスの 1-7 に出てきます。でそのどちらにおいても酒飲みでないという資格に続けて用いられているわけです。どういうことかって、皆さんテトスの 1-7 を見ていただくと、テトスの 1-7 のところにこんなふうに書いてました。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めずって、ここで喧嘩好きでなくというふうに記されているこの言葉がテモテ3の見た、私たちが見ている暴力を振るわずと同じ言葉です。でもちろんこれは人が暴力を振るうのは酔っ払った時だけなんですよということを言わんとしているのではありません。パウロはこの2つの言葉を組み合わせることによって暴力を振るう人がどんな存在かを分かりやすく描いてくれていたわけです。皆さん想像できません？酔っ払ってる人ってどんな人です？お酒によって支配されてる人ってどんな行動を取ったりするでしょう？気が大きくなったり、正しい判断ができないがゆえに周りに見境なく暴言を吐いたり暴力を振るったりするわけです。そのような事件があるということはニュースを通して私たちも見ることがあります。暴力を振るうものもこれと同じです。この人物はお酒ではなく怒りに心が支配されているわけです。怒りに支配されているわけです。例えばどんな時かって、例えば自分が願っていることが叶わなかったり、自分の思い描いていたことを人に邪魔されたり、自分の期待に反するような扱いを受けたとすれば、どうして自分はこんな扱いを受けないといけないんだろうかって、そんな扱いに自分は値しませんって、そういった不満が募り、心に怒りというものがこみ上げてくるわけです。そしてその怒りというものを抑えられない結果、自分の邪魔をしたような人に対して仕返しをしようって、そうやって相手を傷つけるような行動を取るわけです。ですから皆さん、まとめるとポイントはこういうことです。暴力を 振るうものというのは、その心の内に何かしらの自分の願いや理想というものを持ってます。それを、そしてそれを邪魔するようなものに対しては怒って仕返しをする権利があるということを信じている人物だということですね。もう一回言いますね。暴力を振るうものっていうのは、その心の内に何かしらの自分の願いであったり理想であったり基準であったり考えであったり、そういったものを持っているわけです。そしてそれを邪魔するようなものには怒って仕返しをする権利があるんだって、そう信じている人物だということです。この人物は自分の思い通りにならないことがあれば暴力や暴言を用いても構わないと、そう心で思っているわけです。そして当然パウロはこのような人物は教会の監督にはふさわしくないものなんだということを訴えていました。でもこれも当たり前のことですよね。羊を牧するそのような霊的リーダーが怒りに任せて暴力を振るうようなものであれば、羊は安心して身を委ねることができません。また監督がプライドにあふれて自分の願いを優先してそれを妨げるような者たちに対しては罰を与えるようであれば、誰もそのような羊飼いにリーダーについていこうなんて思いません。そのような模範に習いたいと思いません。このようなものっていうのは教会全体を導いていく羊飼いには到底なれないわけです。でこのことは歴史を振り返っても明白です。かつて自分たちのことにしか関心を払わなかったイスラエルの羊飼いたちに対して、神様はこんな警告を、こんな宣告を下されていました。エゼキエルの34の1から4のところ、また10節ですけれども、エゼキエルの34の1から4と10のところですけれども、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え、神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。だからこそこう最後に言うわけです。神である主はこう仰せられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせないって。こうやって御言葉を見たときに、神様はご自身の羊というものを愛しておられました。そのことが見て取ることができます。神様ご自身の羊を愛しているからこそ、自分勝手な羊飼いを良しとはしなかったわけです。自分の羊を守るために彼らから羊を取り上げました。でこれは今も同じだということです。教会を監督するものというものは、何よりも羊を養っていくという大きな責任を負っているからこそ、自分を制し、暴力によってだではなく愛によって羊を導いていく人物であることが求められていたわけです。これが監督の大きな責任でした。でもこの基準もこれまでと同じように、私たち一人一人が追い求めていくべきものでもありました。救われ新しく作り変えられた私たち一人一人は、皆怒りに任せて行動することのない暴力を振るわないものとして歩んでいくことを御言葉は求めていたわけです。パウロもこのように述べていました。コロサイの3章の7節から8節のところに、コロサイの3の7から8のところに、あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさいって。かつては 怒りであったり憤りであったり悪意であったりそしりであったりそういった恥ずべき言葉をずっとしてたわけです。でも救われたのであればあなたの内からそういった怒りや憤りといったものそういったものを捨ててしまいなさいって、怒りや憤りそういったものに心を支配させてはいけませんって、そのことが教えられていました。だとすれば皆さん、私たちはそのようなものとして今日を歩んでいるでしょうか。周りの人たちは私たちを見るときにこの人は暴力を振るわない人だとそう見るでしょうか。これはよく皆さん考えてみてください。どうでしょう。私たちは自分の願い通りに物事が進まなかったとき、自分の思っていなかったような扱いを人から受けたとき、どんなふうに普段それに応答しているでしょうか。自分の邪魔をした人、その人に対して怒りを募らせ、その人にやり返すことに心がとらわれていないでしょうか。例えば皆さん、こんなふうに考えたことってありません？自分の夫がこんなにも私を冷たく扱ったって。それなら自分も同じように口を聞かず冷たく振る舞ったとしても問題ないって。夫が先にしたから、だからその権利は、冷たくする権利は私にあるって。とか、妻がこんなにもきつい言葉を投げかけてきたって。それなら自分も同じように愛のないきつい言葉を返したって問題ないって。だって妻が始めたからって。その権利が自分にはあるって。子供たちが言うことを聞かずに従わなかったって。それなら怒りに任せて叱って罰を与えたとしても問題ないって。その権利が自分にはあるって。友人や同僚がこんな嫌がらせを自分にしてきたって。それによって悩まされたって。それなら自分も同じように嫌がらせをして陰で噂話を流したとしても問題ないって。だって彼らが始めたからって、その権利が自分にはあるって。また教会の兄弟姉妹が自分の願いを満たしてくれなくて代わりにひどく裏切られたって、それによって傷つけられたって。それなら自分も同じように相手の必要を満たすその必要もなければ、むしろそんなひどいことをしたような人とはもう距離を取っても問題ないって。だってあの人が始めたからって、その権利が自分にはあるって。こうやって自分の思い通りにならないこと、自分を傷つけたものに対して不満を抱いたり、何らかの形でやり返そうとしてはいないでしょうか。皆さん、ここで問われていることは、自分の思い通りにならないことがあったときに、相手が自分の期待に沿わないそのようなときに、それにどう応答しているかということです。もしかすると怒りに任せて直接暴力を振るうことは皆さんないかもしれません。でも心や態度を持って自分が傷ついてるんだってことを相手に示し、心が怒りに支配されてさまざまな方法で仕返しをしようと思い巡らせているのだとすれば、それは同じことです。そのようなものとして歩んでいるでしょうかって。こうやって私たちが考えるときに、果たしてこれは私たちが立てるべき証なんでしょうか。答えはもちろんそうではありません。なぜなら私たちの模範であるイエス様を覚えるときに、イエス様はそのようには決して振る舞われませんでした。第一ペテロの2章の21節から24のところにこんなふうに記されています。第一ペテロの2章の21節から24節のところに、 あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその目に追われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですって。もし誰かが仕返しをして良いのだとすれば、イエス様こそその権利を持ったお方でした。全く罪を犯していないにもかかわらず、人々から罵られ、恥ずかしめを受け、ひどく苦しめられたわけです。想像、私たちの想像を絶するほどの苦痛を主は味わわれました。しかしその中にあって、主は何も言い返さなかったわけです。何もできなかったわけではありません。この方は一瞬にしてそれらの敵たちを滅ぼすだけの力を持ってました。でも自分でやり返すのではなく、正しく裁かれる方にお任せになってました。そして主は何よりもこの地上に来られたその目的に従って、御心に従って、私たちの罪をその身によって自ら進んで、十字架の上で全てを耐え忍び、そして死んでくださったわけです。主がこうして私たちの犠牲となってくださったからこそ、この主を信じ受け入れた私たちは今癒され、罪を離れ、義のために生きる者として変えられました。これが私たちに示された神様の愛、素晴らしい救いだったわけです。そしてこのキリストの姿を私たちが知ったのだとすれば、このイエス・キリストにあるその救いを、この許しを、イエス・キリストがどのような愛を示してくださったのかを、もし私たちが知ったのだとすれば、誰一人としてやり返す権利などありません。怒りに支配されるのではなく、私たちはこの方の愛を知った者として互いに心から許し合っていくことです。で、これは皆さん非常に大切なことになります。なぜなら、私たちはこれから先も誰と住もうとも、どこで働こうとも、どんな教会に通おうとも、心に怒りが湧き上がるような、そんな誘惑や葛藤というものを必ず経験するからです。なぜかって、それは私たちが住んでいるこの世界というものは罪にあふれたものだからです。世界が罪にあふれているだけでなく、私たち一人一人も罪人です。また同時に、性別や年齢も国籍や文化も、育ってきた環境や社会的な立場も違った、そういったさまざまな人たちが私たち共に歩んでいこうとするわけです。それを歩もうとすれば、どれだけ関係が親しいものであったとしても、それは完璧なものでないがゆえに、そこには違いがあるがゆえに問題が生じるわけです。夫婦の間でもそうですし、家族の間でもそうですし、兄弟姉妹の間でも同じことです。心をざわつかせ、怒りや憤り、争いをもたらすような、そんな場面に直面することがあります。そしてもし私たちがそんな場面に直面した時に、それぞれが自分が正しいんですって、相手が間違ってますって、そんな言い争いを始めてしまえば、問題を解決することができないばかりか、一致することは絶対に不可能です。考えてみましょう。皆さんの心の内の中に、今誰かに対する怒りというものが残っていないでしょうか。その人のことを考えるときに、自分の心の中に妬みであったり、苦い思いであったり、怒りであったり、そういったものをが浮かんでくるような人はいないでしょうか。私たちがよく知っているのは、もしそのような怒りや憤りというものをそのまんまに置いていくのであれば、それらは自動的には消え去ってはくれないということです。 そういった罪というものは心の内の中に残っています。許しや和解を通して解決していなければ、一時的には消えたかのように思ったとしても、その場面が脳内で何度も再生されたり、そしてその時に抱いていたような同じ感情が浮かんできたりするわけです。そういったものが浮かんできた時に、苦い思いや憎しみというもの、そういったものによって心が支配されてしまうこともあります。そしてそんな思いに心が支配され始めてしまえば、次第に相手に仕返しをしたいって、相手にふさわしい報いが下るようにといった、そういった悪い願いというものが生まれてきます。そしてそのような願いを心の内に持っていれば、言葉の節々であったり行動の裏にそういったものが現れるようになるわけです。ですから私たちがそのような罪を持ち続けるということは非常に大きな問題だということです。だからこそ大切なことは何なのかって、大切なことは私たち一人一人が罪を悔い改めて歩むことです。罪を脱ぎ捨てて新しい人を身に着ることです。そして主が許してくださったように互いに許し合うことです。自ら進んで犠牲を払ってくださって、全ての罪を完全に許してくださったこの主、この方のように自ら進んで犠牲を払って、そして自分を傷つけた相手に対しても喜んで許しを示すことです。そしてもし難しさを感じるような時は、いつも覚えることです。神様がどんなふうにあなたを取り扱ってくださったかということです。皆さん、救いをいただいた私たちはそのような歩みができるものへと神様が変えてくださいました。そのために必要な力や御言葉というものも与えてくださいました。だとすれば、この方の助けを祈り求めながら、怒りに支配させることなく、怒りに心を支配させることなく、愛を実践するものとして成長していくことです。そしてこれが9つ目にパウロが挙げた監督の資格、暴力を振るわないことでした。さて、今日私たちは監督の資格の8つ目と9つ目を共に考えてきました。改めてどうだったでしょう。パウロは霊的リーダーが酒飲みでないことを求めていました。監督はお酒にいつも支配されるのではなくて、自分を慎み深く制することができるもの、そのことが大切でした。またパウロは霊的なリーダーが暴力を振るわないということも求めていました。監督は怒りや憤りに振り回されたりすることなく、仕返しするよ、そのような思いに支配されることもなく、自ら進んで許し合っていく、そのようなことが大切でした。これらのものが教会を導いていくリーダーが満たしていなければならない基準として挙げられていたわけです。でも同時に、これらの基準はリーダーにだけのものではなく、私たち一人一人に与えられたものでもありました。私たち一人一人が目指していくべき目標だったわけです。キリストに似たものに変わっていきたいと願う者たちが目指すべき目標でした。確かに足りない部分や成長しなければいけない部分は多々私たちの内を見ればあります。でもそれ以上に、キリストに似たものになっていくというその歩みにこそ、私たちの喜びが、私たちの満足があります。そして皆さん、そんな私たちと主が共にいてくださるわけです。私たちの主は、私たちが落ち込んで助けが必要な時も共にいてくださいます。私たちが主を悲しませて、そのような時も主は共にいてくださいます。難しさを覚えて苦しむような時も、良い時も悪い時も、私たちの主は共にいて、私たちの歩みを支えてくださるわけです。この主のうちにあるものは、もう裁きを恐れる必要はないんだということ、そのことも約束してくださいました。だとすれば、この主が共におられるのだとすれば、失敗や罪を犯せば悔い改めて、成長に欠かせない御言葉を心に満たし、そして日々 私たちを救ってくださったその愛する主を覚えて、この主に似たものとなることを共に目指していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。今日私たちがこうして御言葉を通して見たように、あなたは教会の監督に対して酒飲みでないこと、また暴力を振るわないということ、その資格をはっきりと記してくださっていました。あなたが知恵のあるお方で、このように私たちが従っていくべきその基準をはっきりと示してくださっていることに、まず心から感謝いたします。またどうか神様一人一人がそのような基準を覚えていくときに、何よりもまず私たち一人がどのようなものとしてあなたが救ってくださったのか、あなたがどれほど素晴らしい憐れみ深い恵み深いそのような愛を私たちに示してくださったのかということ、そのことをしっかりと覚えて、そこに立って歩み続けることができますように。私たちは弱いものです。どうか神様一人一人を支え励まし、あなたをいつも見上げることができるように助けてくださいますように。また神様、特に今私たちの群れの中に、その心の内に、他の人に対して、他の兄弟姉妹たちに対して解決していないそのような怒りがあるのであれば、問題があるのであれば、それをあなたがしっかりと見せてくださり、そしてそれを悔い改めてしっかりと解決をしていくことができるように、あなたのその許しを覚えてお互い許し合っていくことができるように、どうか一人一人にあなたが憐れみと知恵を与えてくださいますように、また同時にそのことをする勇気をあなたが与えてくださいますように。神様、このようにして私たちが御言葉を通してあなたを知ることができることを感謝します。どうか私たち一人一人がこの御言葉をただ聞くだけのものではなく、実践するものとして歩んでいくことができますように、そしてあなたがその歩みを喜んでくださいますように、心からこの御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。